西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もスタジオにですね、着床前診断を推進する患者の会の阿形美智子さんと山猫すずめさんにお越しいただいています。今日のテーマは不妊治療のきっかけとパートナー家族と協力する不妊治療についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。3週にわたってこの方がゲストです。着床前診断を推進する患者の会、阿形美智子さん、それから山猫すずめさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは先週、先々週と患者の会の皆様から寄せられたご質問などにね、トシさんがバシバシお答えするというふうにお届けしてきました。はい、今日は2月9日日曜日でございます。あと数日経つと、はい、何の日だ、トシさん？
バレンタインデーですね。
赤田さんもすずめさんもこうバレンタインの準備でチョコレートちょっと作ったりなんていうのあるんですか？
全くありません。
まあ、きっと美味しいお店を買いに行ってね。
ほら、あとは私たち女性はほら、自分用のねチョコもですし、あと友チョコ、いろんなこうデパートに美味しいチョコレートをこの期間限定の出るじゃないですか。買いに行かれたりとかは、あれ、
え、
甘いものあんまりお好きじゃない、赤田さんは？
大きく私はチョコレートがちょっと苦手。
あ、そうなんですか。そういう人いるんだ。
え、すずめさんは？
私全然もらうのは大歓迎なので。はい、お待ちしてます。
ぜひ皆さんお待ちしてますということですけども。さて、今日のテーマでございますが、不妊治療のきっかけ、それからパートナー家族と協力する不妊治療と題してお届けしていきます。まずはお二人とも、もしよくはこのね番組を聞いていただいている皆さんもそうだと思うんですけれども、まずは不妊治療をねしようと思う、うん、その、まあ、スタートラインに立つきっかけっていうとやったでしょうか。
私も聞きたいですね。
赤田さんはいかがですか？
はい、私はですね、42歳の時に結婚しました、はい、でそしてすごく楽観的だったんですけども、自然にできるんじゃないかと1年ぐらい過ごしてたんですね。まあそれでできなくてですね、まあどうしようかなとは思ってたんですが、ちょうどそのタイミングで生理不順になりまして、あ、これは止まってしまうといけないと思い病院に行きました。でそこで最初に問診のアンケート書くじゃないですか、産婦人科って、はいはい、そこで拒絶希望今後しているというところに丸をしたらですね、先生が驚いてですね、もう43になろうかという女性が何にも対策も打たずにクリニックでのうのうとしていると。それでですね、先生に驚かれまして、本当に望むんであれば今すぐ不妊治療の病院に行きなさい、
お急ぎなさいと、
はい、で私はどこが不妊治療の病院かもすら分からなかった、そういった状態でしたので、先生にどこが近いですかと聞きましたら、自分の知っているところで成績のいいところがあるから紹介してあげるからそこに行きなさいと紹介していただきました。それがきっかけです。
いや、そういう風にね、いや、もちろん分かりませんもんね、最初は、
はい、全然分かりません。
で先生が驚かれてすぐ紹介してあげるよ、
はい、もうそのスピードのおかげで、出産することができました。
すごく親切な病院ですね。
それも分からずにね。
よかった。
すずめさんはどんなきっかけで不妊治療に？
そうですね、子供が欲しいと思い始めたのが36 ぐらいからなんですけど、うん、やっぱりできなくて、うん、で、友達にちょっとそういった話をした時にもう年齢的に病院行った方がいいよって
あ友達が、
はい、言われたのであんまりピンときてなかったんですけれども行っとこうと思って、はい、
そこからです。テレビとかでは本当に去年ぐらいからその卵の老化の話が出たぐらいで、
はい、
それまでね早く行かなきゃいけないなんていうふうにはあまりこう浸透しなかった部分もあったと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
よく友達ご存知でしたね。そういうなんかこう、
うん、
早く行った方がいいよ。
いや本当にね助かりましたねその点は。
でいざこう行く時に、うん、いやよく話題になるのはパートナーですよ、
うん、
旦那様よくこれまでも何回もですね出ていただいた先生方から聞くのがやっぱり旦那さん来ない、
あ
一緒に来てほしい、
うん、
一緒に治療していくもんだというのが先生も言うんだけども、うん、やっぱり来ない。どうでしたか。
私の夫は何の疑問も持たずに不妊治療の病院に検査も含めて受けるよと言ってくれました。
あすごい、ねね、珍しいです。
すごく
これは珍しいな。
珍しいですね。
それがそれしか体験してないので珍しいかどうかすら正直分かってなかったところです、うんうん、でも今本当に振り返るとありがたいなと思います、
うんうん、
はい、すみさんの
うちはそうですね、まあ最初のうちは本当にそれこそもう最悪体外受精まで進めばまずできるだろうと思っていたんです、お互いに。
思いますね、
はい、なので、まあそういう意味ではそこまでは、まあ、金額はかかるけれども、割と協力的にしていただいてたんですが、
はい、
やはりちょっと治療が難航していくにつれてどうしてもそのなんで妊娠できないのかっていうところがわからないじゃないですか。特に PGTA をしないと。うん、なのでやっぱりそうなんですよ。病院によっては精子にも問題があるんじゃないですかみたいなことも言われてしまって、まあ、そこでやっぱりこうやはりいい気分はしないじゃないですか、男性側は、まあ、そういったところでやはりちょっと亀裂が入ったりっていうのはありましたね。
時期がねやっぱあったりするんですよ、うん、いや、やっぱりこの間のジャフコの会社さんですね、出てもらった時にですね、うん、業者さんに行ってもらったんですけども、うん、その男性側がなかなかこうクリニックに行きづらい、もしくはその精子検査ですね、うん、なかなか受けづらいっていうので家でできるものを出したんですよね。
チェックする、スマートフォンのアプリと検査キットを使うと、
はい、
自宅でも、
う
ん、精子の状態を検査できるというキットが、
はい、
あって、ね、
楽天かな、これ買える、
ね、楽天でも購入できるっていう、
ニュースで見ました。
はい、
あ、
はい、なんかね、そういうふうにやっぱ男性もまず病院に行く前に自宅でも、
う
ん、まずは気軽にできるところからスタートするっていう方もね、いらっしゃるなんて話もあったんですけど、
そうですね、
でその時にやっぱりこう男性の方々がクリニックに行かない理由っていうのを何点かお話
し
されてたんですよ。トシさん覚えてますか。
まず1点はこれは私たち、まあ、私がクリニックに検査と紹介しに行く際にも思うことなんですけども、はい、雰囲気です、クリニックの。
あ、
女性からがやっぱり多いです。
そうですね、
もちろんそうなるかと思うんですけども、うん、やっぱり入りづらいなって思ったり、うん、でやっぱ施設さんによっては男性がもし入ってきたらちょっとすぐこっちに来てくださいみたいな形で、うんうん、困られる、受付の方で、そういったのがあったりするので、うん、そういったのがあるのかなと。
居づらい空気はあるかもしれないですね。
そうですね。
二つ目はですね、その再生する場所ですね、
うん、
でそういった部屋がもちろんあるんですけども、ね、まあ、ないところもあるというふうに聞いています。
そうなんですか。
初めて聞きました。そうなんです、
取るところも部屋があるだけマシというふうなこともあってですね、
うんうん、
なかなかそういった場所で、再生するのはなかなか、
うん、
男として難しいものがありますよ、う
んうん、お部屋がない場合は
トイレでね、
あ、
取ってくる。でトイレの場合はですね、うん、人の声が横から聞こえてくるし、うん、そういった中で再生しなきゃいけないと、
うん、
そうするとやっぱ男性だとですね、体の調子によっていい状態の精子が、
うん、
やっぱり波があるので、
うん、
十分な 検査に提供できるものが出せないと思うんですよね。
そうですね、デリケートなところですよね、そのあたりは。
そういった話がございましたね。
我々のこう女性として知らないパートナーの皆さんのそういった、まあ、心の部分っていうのも実はあるっていうのをこの番組で、ね、ご紹介させていただいたんですけど、お二人はやっぱりこういう話は初めて。
そうですね、あの夫にはどんな部屋だった再生室はっていうのは聞いたりしたことはあるんですけども、はい、とても狭かったとか、なんかそういった、まあ、ありきたりな話だけで、そこまでその部屋がない病院にクリニックに当たったことがなかったので、そういう切実な声があることは知りませんでした。
そうですね、あの私は今まで3つの病院に通ってまして、はい、なので、ま、あのうちの主人も3つの病院の、まあ、あのお部屋を利用させていただいてたんですけれども、ねえー、楽しんでました。
あ、はい、いい国に当たってる、
ね、そうですね、やはりあの特徴がそれぞれあるようなので、
はい、あ、そうなんだ、
品揃えが。
なるほど。
さあ今週は不妊治療のきっかけとパートナー家族と協力する不妊治療と題してお届けしております。赤田さん、
はい、
こう妊活についてね、やっぱとしさん、この番組でもやっぱりこう周りでご自身も妊活をしてる、周りにも妊活仲間がいる、 その中でこうどういうふうにこう心をねポジティブに思いながら治療を進めていくかってね、
すごい難しいと思うんです。
そうですね、そういう声もブログとかでいろいろ拝見してるんですけども、私はフラクタル心理学という心理学の講師をしている仕事をしてるんですね、でそこでいろいろな法則があるんですけども、はい、あの一つの法則として、出来事は遠くから自分に近づいてきて自分に現実化として起こるという考え方を一つ持ってるんですね、ですので私は妊活仲間とかね、いろいろこう見ていてですね、最初は遠くに現実化するので、私が妊娠したいするぞ出産するぞと思えば思うほど、まずは最初遠くの芸能人ですね、会ったこともないような人、
ハリウッドスターとか、
そうですね、そういう方々が、50歳で妊娠したとかね、40何歳で妊娠したってなると、私も40その時 4,5 歳でしたので、来てる、でもまだ遠くかな、だから私ももっと妊娠するぞって前向きにね、毎日のできる努力をしていきます、そうするとその思考量がたまってもう一段近くに来ます。それが例えば日本の芸能人とかね、あのブログの中で会ったこともないような人なんだけども、ブログでだけ知っているというような形で、見るだけとか聞くだけという位置感覚の遠い世界で、あ、またこの人が妊娠した、あの人が妊娠したっていうことを聞きます。でもっともっと現実の今の自分の周りの世界で妊活に対しての努力を前向きにしていると、実はもっと近づいてくるので、妊活仲間とかね、リアルな知ってる人が、私妊娠しました出産しましたっていうニュースをそこらこくらで見ることになります、その時に私は来たいい波って思うんです
この波、
はい、で絶対この波私掴んで乗るぞって決めるんです。そして今自分が目の前でできる妊活のできることを一生懸命やりました。そしたらですね、なんと45歳で、まあ、着床前診断を経てですね、その着床前診断の情報を得るタイミングもぴったりで、でアイジェノーミクスさん のエラ検査も受けて、もう本当にこのタイミングだっていうところで、たった1個の正常卵を移植しました。もうこの1個しかなかったんです、そして45歳で妊娠しました。そして出産も46歳だったんですね。だからこそこの法則を知っていたからこそ、前向きに最後まで仲間と楽しく妊活ができたかなと思います。
すごい良い方法を今聞きました、
心理学の先生でおっしゃるからも もう全部
全部
そっかみたいなね、
赤田さんも着床の窓ずれてたんですよね、
はい、エラ検査を受けて初めて1日ずれているということが分かりました、これを知らずに私が正常卵を最後の1個を ね移植していたと思うと、妊娠できなかった可能性の方が高いので、やはりエラ検査を受けてよかったなと思います。
ありがとうございます、
ね、そうやってどんどん自分に近づいてきてるぞ、
はい、
こういう思考を持ち方 で、
なんかやっぱりネットとか見てますと、上野動物園のパンダが妊娠した時があったじゃないですか、あの時はみんなパンダに負けたっていうつぶやきが
そういうわけじゃなくて
波のように
ちょっと近くになってきたっていうふうに思って
そうです。あのもったいないのが近くに来ているのに一番近くって知っている仲間とかね、うん、あのお友達が妊娠するっていうことなんですけども、うん、それをあの嫉妬という形でねなんであなただけっていうふうに否定してしまうとどうなるかっていうとせっかく遠くから自分に近づいていた妊娠出産という現象が一つ遠くになります、うん、離れていっていくんですね、うん、ですのであの本当に一歩先の未来の自分が妊娠したという気持ちで、うん、周りの友達を心から妊娠を喜ぶと、うんうん、本当にあの軽い気持ちっていうけどね楽しい気持ちでワクワクしながら次の自分の妷娠が待てるかなと思います、う
んうん、仕事についてもね、うん、同じことが言えると思うので
そうですよ同じです、
う
ん、
そうです ね、
そうですよね
ちょっとこれ取り入れさせてもらいます、うん
ね、はいぜひ
不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。
ご出演いただきました着床前診断を推進する患者の会の赤田美智子さんそれから山猫すずめさん最後に皆さんにメッセージをお願いします。まずは赤田さんからお願いします。
はい現在めでたく産休や育休中の患者が多いのです。そして動ける人数がどんどん少なくなっていますので、はい、あの現在患者の会ではPGTA の1日でも早い規制撤廃に向けて一緒に活動していただける患者を募集しています。ご協力いただけます方は患者の会のホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。一日でも早く皆さんが、可愛い赤ちゃんを、ね、抱けるように推進したいと思いますので、はい、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
はいありがとうございます。次に鈴木さんお願いします。
はい、まずですねあの今回先週と先々週とあの2回引き続き、臨床研究の、はいまあ、意見を患者の会の公式アカウントの方で募集させていただきまして、であのおかげさまで意見がいろいろ集めることができまして、もうご協力くださった皆様にはもう本当に深くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。であのやはり今現状その不妊治療っていうのが情報戦になっている面がありまして、であの PGTA に関しても今後はあのどこでも受けられるように一日でも早くしていきたいと思いますので、はい、患者の会の活動の方もご協力よろしくお願いします。それとあの個人的なお話なんですけれども、ちょっとあのインターネットの方で妊活漫画の執筆の方を、進めていきたいと思いますので、こちらはあのツイッターの方で無料で見れるような形にしていきたいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。
はい3週にわたって赤田美智子さん山猫すずめさんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。